上村隆の週刊京都チャンネル。この番組は京都から上村隆がポッドキャストでお送りします。この番組はあなたのカーライフもっと楽しく、カー用品と愛車メンテナンスのお店オートウェーブの提供でお送りします。
さて、今週も始まりました上村隆の京都チャンネル。今週も私、星野正弘と、
はい、上村隆がお送りします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週ですかね、放送してた時にちょろっとおっしゃっておられましたけれども、
はい、
今年も鈴鹿走るでと。
そう、走ってきました
よ。スポーツの秋ですからね。
走ってきましたよ。
12日
もう快晴。
去年ですよね、確か雨でえらいことになりかけたって。
もう寒いのと、
目の前に落車した人がシュッって滑っていくっていう。
キャーシューって滑っていかはってんけど、今年は晴れてて、
暖かかったですね。
暖かかったんですけど、割とね、落車トラブルは多かった。
え、滑らないでしょ。
いや、滑らへんねんけど、はい、多分、コースコンディションも良くて、
うんうん、
思ってる以上に、要はね、雨の中やから滑るってこともあんねんけど、はい、スピードの出しすぎは多分気をつけてはったと思うよ。
あ、雨の時はね。
雨の時は。
はいはい。
で、晴れて、路面のコンディションもいいから、
はい、
ガンガン突っ込むんよ。
ああ、そうですね。サーキットの。
今、手元に
って、実はね、結構ね、
うん、
ものすごい一般の車道とは違ってグリップがいいんですよ。
あ、そうなん。
全然違うんですよ。
マジ？
はい。
じゃあほんま走りやすかったんけど。
走りやすいと思います。抵抗も少ないし、噛むしね。
ああ。
タイヤが。
ほんで、いや、それでも割と突っ込んで、多分ほんまに速い人らもガンガン突っ込んでいってはるし、そこそこの人らもガンガン行かはるし、
俺みたいな。そうかそうか。そこそこの人もガンガン行くし。
うん。で、基本的に、一番速い、最高速レーンと、高速レーンと、中速レーンと、低速レーン。まあ言うたら、遅い人、ちょっと遅い人、まあ速い人、めっちゃ速い人みたいなね。
いわゆるその、通行区分みたいな、
ね。そう、用意できてんねんけど、カーブの時とかさ、遅い人がさ、アウトインアウトで突っ込んでいかはんねんな。
いやー、突っ込みたいになります、カーブは。
ね。
はい、
で、レーンを守れって話になんねんけど、はい、突っ込んでいかはると、後ろから、突っ込んできはるんやな、早い人が。
あ、なるほどね。早い人のラインを、ベッと割り込んだら。
それは、例えば左から右にキューンって来たら前、うわーってなるやん。
なります。
ほんで、例えば右から左にカーブしてる時も、まあ、ね、その早い人は、まあ、それでも突っ込んで様子見ながら行かはるけど、なあ、えらことなるやんか。
なります。
で、まあね、
交通事故ですね、軽く。
軽い交通事故ですよ。大変だったんですけど。いや、まあでも今回、面白かったなと思う。
巻き添えなかったんですか？
巻き添えはなかったです。
おぉ。あ、チームも？
チームもみんな、はい、元気でした。
鎖骨もおらず。
鎖骨はおらった人は復活してました。
おぉ、元気や。
鎖骨を折った人はもう、完全復活してはりましたけどね。
あ、あっちは？
うん？
傘さしたお姉ちゃん。
傘さしたお姉ちゃんは、最後、走らしたで。
来た！
あの格好で。
マジで一周
え一周一周。
めっちゃ怒られません
え何いや、もう。
お姉ちゃんに。
いや、走りたいって言ったんや。
お
要は、サーキットなんて走る機会がないから、走りたいですって言って走ったのよ、
う
ん。ほんなら、めっちゃ応援されたって。
そらそうでしょ。
頑張れよってめっちゃ。
あの格好でしょ
もうあの格好。めっちゃ応援されたって言って。
楽しかったやろな。でもどうないんかな、そんな一般の人なかなか乗らないでしょ、ああいうバイク。
ないないないないないない、ね、お尻痛かったって言ってたけど最後。まあでもね、今回のこの自転車のレースは普通の鈴鹿のあの F1 とかでやってるのと逆走ですからね。
そうですね、逆回りらしいですね。
ホームストレッチを1コーナーから試験に向かって延々登って
登ります。ゆーく登ります。
今回ねこれね向かい風やってもうな。
ホームストレート向かい風ですか。
めっ
ちゃしんどいな。
しんどいね。ほんで試験に登った思ったら 130R 向かってまた向かい風やって。
おー、若干微妙にこう平地になってる。
そうそうそうそう。で、そのままスプーンの方に行くんですけどね。
はい。
なかなかちょっと大変だったんですよ。
スプーンに向かってやったら西ストレートも向かい風ですか。
そうそうそうそう。で、
速度稼ぎ ないですね。速度というか、こう、楽できない感じですね。
そうなんよ、そうなんよ。
そこが現実
だと。そこはそうなんですよ。で、まあね、こんなコースの話をしてもあれなんですけど、なかなか面白かったなと思いますけど。なんか、星野くん、なかなか詳しそうやね、鈴鹿。
ああ、撮影も行きますし、走りにも行ってますから、一応。
マジで？
はい。何回も走ってますし、12日でしょ？だから僕6日の日、普通にバイクのレース見に行ってました。
マジで？これなんか、言われあんやろ？いろいろそれぞれコーナーとか。
ああ、それぞれ有名ですよ。やっぱり、SG を制する者は鈴鹿を制するとか。
俺ら、ダンロップカーブから逆やからな、SG。
ねえ。
ダンロップカーブじゃないの、今。
いや、あそこはダンロップ
です。ダンロップカーブ。
ダンロップカーブで、カメラさんが逆走やから、ダンロップから下ってきたとこが逆バンク。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あれ、多分、逆に S 字から来ると、僕らが普通に巡航で走ってると、S 字越えて、下って、の右コーナーなんですけど。
下っての右コーナーやね。
カントがついてなくて、こう、外に振られていくような感覚になってるところなんですよね。
確かに確かに。
だから逆バンクとか、あとは、有名なんで言うとデグナー。
デグナーね。デグナーさんこれ。
ちっちゃいのがコンコンってこう振ったりするんですけど、デグナーさんっていうライダーさんが、グランプリレースの時に、ここでポコってこけはったから、デグナーとか。意外とね、そういうみたいな。
があんねんね。
そうなんです。
いや、まだ今年も楽しく走りましたんで、次は来春ですけど。
ねえ。
また5月末に。
いやハマるでしょ、サーキット。
めっちゃハマる。
面白いでしょ。
めっちゃ面白い。まあ、今回3人でね、チーム組んで出たんですけど。
3人って少ないですね。でも4人ちゃいました。
まあ4人やった。でも今回は、でもほんま1人で8時間ソロの人がいるから、
ああ、
もうね。
変態がいるわけですね。そうそう
まあ、なんか面白かったですよ。で、友達にもぎょうさん会えたしね。
ああ。
うん、なんか面白かったなと思ってまして、はい、スポーツの秋を堪能しております。
まだまだね、
はい、
でも秋続きます
から。そうですよ。
皆さんも、
はい、
ぜひ、
よろしくお願いします。
スポーツしてもらえればと思います。
はい。
というわけで、今週もですね、いくつかトピックスを準備しておりますので、ご紹介していきたいと思います。
前振り長かったな。
いやいやいや、やっぱりね、鈴鹿ネタは尽きない。
そうや、ね。
バイクというか自転車ネタ尽きない。
そうやな。
あとはさらっていきましょう、
ね。はい、はい、わかりました。
では、一つ目のトピックです。宇治抹茶ブランド海外へ、京都府とネスレ、協定締結。京都府とネスレ日本は、宇治抹茶を用いた商品の海外展開を目指し、ブランド化に向けて協力するための連携協定を締結。ホテルなどで宇治抹茶が気軽に飲める環境を整備して、消費の拡大を図るほか、生産者支援に取り組む。
はい、まあ、宇治抹茶ですね。
はい。
宇治茶として流通している抹茶ですけども、このネスレ。
うん。
まあ、専用の機械って、ドルチェグストっていうカプセルで抽出するやつなんだけどね。
お
ー。で、まあ、抹茶、ほんまになんか抹茶のような、抹茶のようじゃない、うん、抹茶として飲める、クオリティらしいですけど。
ごめんなさい、ごめんなさい、抹茶として飲めるっていうのは、
うん、普通抹茶って茶筅でペーンってやるやんか。
やりますね。
うん、それも筅でも、もう、高圧でプシュってやることによって泡立って出てくるんだ。
抹茶なんや。
抹茶
なんや。いわゆる、お茶濁しの抹茶ラテとか、う
ん、じゃない。
そういうノリじゃなくて。
抹茶。
おお
抹茶。
やるな、すごい。
で、京都府内のホテルや観光案内所など100カ所に、この抹茶が飲めるスポットを設けるらしいんやけど、
はい。
要は、これ以外にも、まあ、宇治抹茶の健康効果ね、カテキンとかがあるので、
はい、
これに対して健康効果を訴求するために、スイスに本社を置くネスレですから、
あ、そうだ、海外ブランドだ。
そう、農家の経営や技術継承の支援ノウハウを活用したりっていうね。
うん。
で、供給体制整えなあかんから、当然のように。
はい。
要は、フード共同支援基金を設立して、要は、茶農家の支援をどんどんしていくと。
うん。
これはなかなか、で、これも、ちょっと先なんやけど、インターネットによる抹茶製品の海外販売も始めると。
おー。
なかなかいかはりますぜ。
ってことはまだジョージ・クルーニーが。
ジョージ・クルーニーは。
抹茶美味しいねとかって言ってくれるんですかね。
ジョージ・クルーニーはネスプレッソは出てくるかな、出てくるかもしれんな。
可能性ありますよ。
おもろいやんけ。
いいじゃない。
いいじゃない。まあね、ただしやっぱ結局そうなった時に何でもそうなんだけど、道具や作法が必要な抹茶を手軽に楽しんでもらうって話なんやけど、
はい。
やっぱね、京都には大御所と言われる、お茶の関係のところがありますんで、そこがよう許さったなと俺最近思うんやけど
許してもらわないとこういうのはできないんですか？
できないよそんな。天下のなんちゃらなんちゃらやねんから
100でしたっけ？
いや、
しばかれるな。
まあ、そんなこんながありますということも注目をして、ぜひこのね、ネスレの抹茶飲んでください。
はい、では続いてのトピックです。費用対効果は米原。所要時間オバマ。新幹線ルートで国交省。北陸新幹線で未着工となっている敦賀伊勢ルートの選定に向けて、国土交通省は比較検討対象となっている3ルート案の概算建設費や費用対効果などの調査結果を与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームに示した。
はい。北陸新幹線、このね、
久しぶりですね。
久しぶりのネタですけども、はい、まあ、国交省さんが、敦賀伊勢ルート、要は、一つ目、オバマから京都に来るルート。
はい。
二つ目、オバマから舞鶴を通って京都に来るルート。
はい。
で、敦賀からオバマを通らずに、舞原を通って舞原から、東海道新幹線に乗り入れるという形のルート。
はい。
っていうことで、それぞれ、どれぐらいの建設費であったり費用対効果っていうことも含めてやらはったと、
はい、
いうことになって、結果的に、オバマ京都と米原ルートは費用対効果が1を超えるので、
うん、
高いと。で、建設費的に言うと米原が一番安いと。
うん。
で、
確かに短いですからね。
そう。
作らなあかん距離
が。そう。で、オバマ舞鶴京都っていうルートは、これ京都府さんが一生懸命やったって。
ああ、そうそう、3ルート案やから。
もうなんか府内の自治体巻き込んで、決起集会だなんだってやってはんやけど、これは費用対効果も少ない、はい、いや、少ない、位置を超えないし、うん、まあ距離的にも一番長いし、建設費も当然かかると。
ええとこなしですやん。
で、敦賀新大阪の所要時間も、まあ、舞原がね、新幹線、東海道新幹線乗り入れるので、そこの時間分を見合わすと、舞原が長いんだけど、
はい。
要は、オバマ京都と比較すると、やっぱり20分近くも長くなると。
うん。
まあ、そんなこんながあるので、まあ、結果的にはこういうことになるんだけど、結局は、オバマ京都と舞原の 2ルート案で、なんとか進めていきたいという話になるんやけど、
でもこれね、
うん。
建設費ね、
うん。
米原は、まあ、5900億でしょ？
うん。
その他の二つ、2兆とかですやん。
うん。なんか、豆腐の数みたいな。
そう。これ普通で考えたら、
うん。
天秤にかかる要素もないんじゃないって思いません？
いや、ほんで、ここはね、多分一つには、仮に、オバマ、舞鶴、京都が通らなかったとしても、うん、その後、京都から新大阪行くのに、
はい、
学研都市を通るルートで行きたいと。
あ、最近なんか急に降って湧いたかのように出てきたルート
ですね。多分ね、ここはね、交渉ごとだと思うよ。綱引きをしてる。
うん、
だから、オバマ舞鶴を取れなくても、京都から学研都市通って新大阪行くルートをなんとか取りたいっていう腹もあると思う。まあ、そんなこんなをやってますけど、これをやってる間に僕は時間がかかると思ってます。
あれやね、リニアができることを考えると、本数変ねんし、
東海道新幹線乗り入れも可能やと思うよ。
ええのになと思いますよね。うんうん、
まあ、そんなこんなで時間がかかるだけにならないように願います。
はい。では、続いてのトピックです。欅坂46、京都市アプリを応援。京都市のスマートフォン向け公式アプリ、ハロー京都の応援アーティストに決まったアイドルグループ、欅坂46のメンバー10人が、11日、中京区の市役所を訪問。市営地下鉄全駅に、欅坂46と 公式アプリの PR ポスターを掲示。
はい。欅坂です。
下髪そうですね。欅坂46とかって。
でもさ、これ市役所に来はってんで。
いやー、知らない知らない。いつ来たんや。11日。
うん。来はってんで。
で、
まあ、京都市のスマートフォン向け公式アプリなんで、ここはね、デジタル住民票とかっていう形もできるようにするみたいです。
はい。
で、まあ、それ以外にもね、この、実は、例えば京都府内の商工業者で作る KIX っていうとこなんかは、スマートフォン向け観光案内アプリ大きに京都をリニューアルして、150年前の京都の古地図が見られる機能も追加したりとかね。
ああ、一時期流行りましたね、
そうそうそうそう。それなんか、ブラタモリで流行るで、あれ。
おー。
あれ、ダンサーとかね。ダンサーがあるからダンサーって言うんだけど。まあ、そんな、こんなで、ちょっとアプリがあっちゃこっちゃいろんなものが流行ってきてるんです。で、行政としてもアプリ、公式アプリ作って、まあ、発信をしたいということになるんやけど、ありすぎても困るよね、アプリ。
いや、だって必要ないでしょ。いや、ハロー京都って知ってはりました？そんな、Do You 京都のなんか、頭みたいな。
全然知らん。俺、京都市民ちゃうもん。京都市民。
市民ですけど知らない。え、っていうか何ができんねん。
いや、そうやね。だから、結局、利便、いやな、このアプリがあることによって便利になると。
うん。
で、そこで、例えばスマートフォンで全部一元的に処理できるってことになれば便利になるんだけど、そうでなかったらちょっと大変だろうと。単に、欅坂さん、さんって言いながら言い方するとおかしいけど、PR ポスターだけの話になってくって。で、な、ブロッケンマンみたいなことで物議かもさはったからさ。
ああ、ほんまや。
な。
え、当時、11日は大丈夫やった？
大丈夫やったみたいよ。
大丈夫。
これどうすんやろ？ポスターもブロッケンマンみたいな何やろか。
やってもうたら、そんなブラックな。超ブラックな。でもレアポスターですね。
そうそう。
マニアの間では結構受けるぞ。
でもこれ、アプリ起動させてポスター撮影するとメンバーのメッセージ動画見られねえって。これだけで多分いきそうやな。
もうなんか。
なんか趣旨が変わってるな。
なんかもう、アプリで何がしたいのかもようわからんわ、もう。まあ、やっぱたもう、うずまさもえちゃんですよ、やっぱり。
地下です。うずまさもえちゃん、これ赤いの、あれやんか。
あ、あげたらええ
の。あら？だからまあ、結局、最後は何が目的やっていうことで残っていきそうな気がします。ということですね。
はい。では、続いてのトピックです。錦秋の舞台、夜空に浮かぶ、京都清水寺。京都市東山区の清水寺は、境内をライトアップする夜間特別拝観を前に、境内の試験点灯を実施した。毎年、紅葉シーズンに合わせて夜間拝観を実施。今年が23年目。境内には約1000本のもみじがあり、11月下旬が見頃という。
はい、まあ、もみじですね。
まあ、来ましたね。
来ましたね、シーズンですね。
紅葉&ライトアップの
シーズンですね。
ハイシーズンが来ましたね。
ね、清水寺も、まあまあ、色づき始めてて、まあ、下からライトアップしてあるからね。ああ、綺麗ですわな。で、昼間は影になって見えにくい清水の舞台の床下も奥まで見れると。それライトアップしてあるから。下から。
掃除せんと。え、そういうもんね。
ほこり溜まった
ら。そうそう。日頃見えへんの。
そうそう。で、そんなこんな言うてたら、東福寺。
これも有名ですね。
有名やね。
メッカですね。
で、境内の、もみじの名所、通天橋ですな。
そうですね。
これはもう、たまらはるからな。ピーク時、1日に3万5千人来るらしいで、東福寺。そこの通天橋。そこ抜けへんのかと思うけど。
道理であそこ混むんや。ね。
そう。な？
日赤さんの前ね。
あのね。うん、あの前ね。
あの前ね。
で、まあ、高々通天橋20メートルなんやけど、うん、要は、ここね、まあ、橋の下に約2000本のカエデやモミジの紅葉が広がる絶景なので、要はね、最近ね、このモミジを、紅葉を撮影しようと、橋の上で立ち止まって、あれ、欄干1メーターぐらいしかないね。
ないですよね。行ったことないですけど、外から見てたらあんま高く。
うん、高くない、高くない。
で、そのうち、あれ違うんですか？転落事故とか起きないんです
か？いや、ほんまやね。だから、ミー乗り出したり、欄干に腰掛けて撮影する人が。
下結構高いでしょ、ここ。
高いよ。
ね
え。うん。で、混雑で人波が動かへんっていうこともあるし、うん、実は、この東福寺さんは、この通天橋の上での撮影禁止。
お。
今月末まで。
おぉ。
やらはりまんねん。な。まあ、
いよいよ人が多くなってきたから、みたいな。
そうそうそうそう。だから、まあ、ライトアップの問題、まあね、シーズンに入ってきましたんで、こういった状況が、まあ、それなりに、対応されてきたということになりますけど、まあ、増えるやろね、これから。でも、もうええぐらいの季節やで。
うん、もういいぐらいですね。週末も多かったですからね。
多かったよね。
でも、今の話もね、
うん、
多分、通天橋自体もそんなに、いわゆる、鉄筋コンクリートさんとかでできてる
話じゃ
ないでしょ。ねうん、そんだけ言ったら結構痛みそうな部分も考えるとね、ほんまに安全性とか、
そうそうそう。
来てもらうことのことを考えるとね、入場制限かけるぐらいのことって、
せなあかん
よね。お寺側やってもいいんやけど、うんうん、でも、残念ながらでしょ、うん、来るものを拒まず、うん。そこはほら、やっぱり、慈悲深いですから、みたいな。払うものを拒まず。
こらこらこらこら。
違うぞ。
まあ、ね、ちょっと、前からもこれ言うてますけどね。入りすぎるのもどうかと。
そうですよね。うん、
それで満足感が高まるのかということも考えていかなあかんのちゃうかなと思いますね。
はい。では、続いてのトピックです。クラウドファンディングで京町屋再生。第1号は空き家を旅館に。京都市景観まちづくりセンターが本年度に始めた京町屋まちづくりクラウドファンディング支援事業の第1号に、大正時代に建てられ、現在は空き家となっている中京区の町屋を一棟貸しの旅館に改修する計画が選ばれた。
はい、まあ、クラウドファンディングっていうのは、まあね、最近で言うと、これだけインターネットが広まって、はい、で、今までの既存の、お金を集めるという手法だけではなく、例えばね、募金してくださいとか、ね、はい、金融機関から借りるとか、社債を発行するとかだけではなくて、インターネットで、告知、小さく募ると。で、それを、たくさんの方に参加してもらうと、業者集まるということになりますよね。はい、で、まあ、このインターネットで、小さい資金から集めて募っていく仕組みがクラウドファンディングなんですけど、いろんなところで。
山中教授もしてました?
やってるやってる。
ですよね。
うん。だから、例えば、飲食店のやつもやってはるところもあるし、まあ、こういうのって、例えばね、クラウドファンディングを使って、街づくりに関わる事業なんかを、それで募って、品とか物産品を作ろうなんていう仕組みを作ってるところもあるわけですよ。はい、で、まあ、これが京都市が街づくり、景観街づくりセンターっていうのがあって、はい、今年から始まった、京町屋街づくりクラウドファンディング支援事業ということで、この中京区の町屋を一棟貸しの旅館に改修する計画なんですけど、
はい、
鈴の工芸品の公開工房も併設すると。で、二条城の南が一帯の活性化に役立てるっていうことになるんですが、うん、まあ、ちょっと後ほどこのクラウドファンディングとこの支援事業の話もしたいと思いますけど、まあ、これ、もう少し事実関係もきちんと調べなあかんにゃけど、これってクラウドファンディング、行政がここまで手を差し伸べんなものなのかなっていうふうには感じたりはします。まあ、その辺ちょっと後ほど。ゆっくりお話をしたいと思います。
はい。はい。今週も5つ、
そうですね。
トピックを紹介してきましたけれども、
はい。
その中で、まあ、後でちょっと触れますということで、
うん。
クラウドファンディングについてということで、
そうですね、
ここからは深掘りしていきたいと思いますが、
まあ、クラウドファンディングで町屋、京町屋の再生っていうのは、まあ、いい仕組みだと思いますけど、
うん、面白そうだな
と思います、ね。面白もそうなんだけど、
はい、
まあ、まあ、行政が関わってるから仕方ないと言えば仕方ないんだけど、結局この、京町屋まちづくりクラウドファンディング支援基金というものに、京都市なんかが補助をしたりとかさ、
はい、
いう形になって、そこで、基金を積むわけですよね、
はい。
で、さっきも言いましたけど、京町屋を店舗などに活用する事業者が、資金調達する際に手続きにかかる費用を助成するっちゅう。
おー、はい、はい。
ま、そこはね、百歩譲ってええかなと思いますわ。
うん、
まあ、それなりにかかるし。要は、まあ、事業計画も千何作らんなんし。で、ファンド組成に必要な業務っていうのも出てくるし。 前後から投資募るために必要な事業 PR とか広報宣伝業務なんかも必要になってくるし。
そうですね。うん、まあそういうか、うん、まあまあまあ、なるほど。
だから、そういったものがいるファンドがあるからこそ、そういう商売になってるとは僕も思うんだけど、はい、ただしこれがね、事業者が設定した募集目標額に届かへんかったら、差額の一部を C などが補助したさっきの、クラウドファンディング支援基金からお金出しますって言うたはんね。
はい。
で、まあ、上限300万なんだけど、投資に要する手数料を含めやから、だいたいこれも上限100万なんですよ。うん、だから、まあまあ、上限100万、上限300万なんで、まあ、言うても300万なりの費用、まあ、300万とも言わへんね。支援投資として、募集目標額の2分の1以上の資金を投資家から集めた上で、残り、例えば、150万足らへんかったっていうのやったら、この、京町屋の町づくりクラウドファンディング支援基金からお金出しますという話になるんやな。
ほう。
要は、最終的にはそれで目標額に達しましょうと。
うん。
要はお金も出しましょうと C というかね。うん。一般、公益財団法人か。っていうところが出しましょうって話になるんだけど、いや、これをすることによって、例えば、まあまあ、大丈夫かどうかは別にして、魅力のあるものに対して、そのことも合わせて、クラウドファンディングっていうものが、僕らの周りでもね、やっぱり、そういうものに投資をして、先進的なものであったりとかさ、開発されてるものなんかを欲しいって言って、まあ、投資じゃないけど、寄付したりする人がいるわけよ。はいはい、例えばサングラスでもそうやし、
うんうんうん、
自動で色変わるとかね。
はいはい、
そういったことに対して、やっぱいいなと思う価値が見出すからみんな投資するんであって、うん、そのためのリターンがどうなんだっていうことも見定めていかなあかんと。うん、そこで、生地、いや、もう半分集めたら、あと行政が補助してくれるんやっていうのが入ると、ほんまにそれが正しい、のんかなと、
うん。
事業計画も含めて魅力あるものを出していかない。まあ、今回で言うとね、鈴の工房も併設するって言ってるけど、それで街の賑わいを達成するのか、賑わいも、活性化させるのかっていうことも合わせると、っていうね。まあ、100% クラウドファンディングの、仕組みを活用しきって、ってんのかっていうのは僕はあるかなと思うんです。
これね、
うん、
クラウドファンディングで京町屋再生、
うん、
これを行政がやっておられると。
うん、まあ行政、まあさえね、市の景観まちづくりセンターからね、
さんがやってはると、うん。これね、クラウドファンディングを後押ししたいのか、
うん、
京町屋の再生を目指したいのか、どっちなんでしょうね。
京町屋の再生やろ。だからまあこうやって行政、要はね、行政が 100% お金出すと、後々まで続かへんから、うん、クラウドファンディングでそこそこ集めといてもらって、だって今回のこの、空き家を旅館に回収しはるので言うと、一口5万4000円で出資を募って、目標額の630万円足したっていうね。
お
ー、まあ多分 C の持ちだしなくなるからさ。
はい、
ほんで出資者には口数に応じて、その旅館の宿泊券がもらえるって話なんやけど、うん、だからまあ630万がなくな、投資されたから、目標額足したから、C は出さなくていいから、あ、よかったよかったって話になるんやけど、
はい、
生地なんか、その、ま、京町屋、クラウドファンディングでも使うことはいいとは思うんだけど、うん、京町屋を守るがゆえに、なんか、その、中途半端に行政がお金出さなくていい仕組みを作ったって、なんか透けて見えそうな感じがしてさ、
ですよね。いや、変な話、別に町屋の再生がしたいし、そこのために自分らで例えば、出資してもらう方集めたり、うん、自分らで自己資金何とか集めてやろうとする方に対して、フォローしますよやったらわかるんやけど、うん、わざとなんかクラウドファンディングがどうだとかなんかそんな理屈付きいらんのちゃうかなと思うん
ですけど、ね。まあね、一応、これで言うとさ、
はい。
実は今回ね、最大4事業を支援するって言うたはんねん。
はい。
今年度。
うん。
言うたはんねんけど、まだ一つしか決まってへん。
今年度。
あ、
おー。
で、追加募集したはんねん。
おっとっとっと。
なら、そのことと合わせて言うと、だから町屋に対してどう価値を、いや、だって民間事業者でさ、 とっとと町屋回収して一等貸しでやってはるとこなんて山ほどあるわけや。
出てきてます、最近多いです。
でしょ、うん、その空き家をわざわざこうやってクラウドファンディング使ってやろうっていうのは、やっぱりそうじゃない。ビジネス、のラインに乗ってこないみたいなところも出てくるんかもしれへんから、うん、そこら辺合わせて言うと、もう少しこの、なんか目先のクラウドファンディングにパクって食いついただけのようにしか見えないので、うん、ちょっとそこがね、まあ、いいんだけどね。このスキームをよく考えはったとは思うんだけど、
はい、
もう少しそこら辺が今後どうなっていくのかっていうのは見定めていかないといけないし、確かにね、1950年以前に建てられた木造家屋の京町屋は、市内に4万8000件あって、うち5000件が空き家っていうから、まあ、ここをね、どうしていくのかやねんけど、5000件の空き家を、一年間に4件の応募って、なんか砂漠に水まくみたいな話だからさ。うん、まあ、そういったことも大事なんだけど、ちょっとこの手法が全て正しいかどうかっていうのはよく考えておかないといけないのかなと思いますね。
はい。てなわけで、はい、今週もですね、5つの
ピッ
チと、クラウドファンディングと。
クラウドファンディング言っちゃったね。はい。
マチュアの再生ということで触れてきましたけれども、うん、はい、前枠ではですね、
うん、
盛り上がりすぎましたので後枠はさらりとって言ってたんですが、今週これを外せないだろうというトランプ競争曲、
トランプさんなったね、
びっくりしたね、
うん、
想定してました？
してなかった。
あ、やっぱり、
うん、クリントンさんが 100% 勝つという自信もなかった。うん、でも
まさかの坂ですね。
うん、かなと思ってたんだけど、まあでもね、週ごとの、選挙人の、
ね、
はい、あれ見た？もう、青色なんは、西海岸と東海岸だけで、真ん中真っ赤かい。
真っ赤かい。
だから、まあね、これが結構、今のアメリカを象徴してるのかなと思ったりもするし、で、多分じゃないんだけどね。それを言っちゃおしまいよっていうようなことを全部トランプさん言ってたよ。
言ってた。
やろ？
みんな分かってんねんけど、いや、でもっていう。
言っちゃったって。でも、それがみんなの、やっぱりね、心に響いたんだろうなと思うんですよ、うん。で、なるほどと思ったんやけど、最近アメリカで言うと、メリークリスマスって言えないんですよ。
ほう。
だってキリスト教徒ばっかりじゃなくなってきたから、
あ、なるほど、ね、
でハッピーホリデーって言うんだって。
なんかそれも変やね。
でそういうことに対して疲れてる人らがやっぱりいっぱいいるんだよ、
うん、
でもしかするとそれは実は今の日本も同じようなもので、王様の耳はロバの耳みたいなことを、うん、言ってしまう方がウケるな。
なるほどね。
うん。
だってトランプさん終始それやもんね。
そうやろ。
みんな好きそうだよね。アメリカが世界一なんやからもっと強になるけどなんか文句あるみたいな感じやから、
そうそう
そ
う
そう、それはアメリカ人からしたら
やろ、
なんだって言いますね。
やっぱり、ね、やっぱみんな世の中で生活していく中で、あ、これはちょっとモラル的にやめとこって言って、なんとなく言葉を控えてるようなところをズバッと言われることに対する、はあ、そうやねんっていうのがあるじゃない、
うん、
そこをやっぱり嗅覚鋭くついたっていうのは大きいかなと思うんですよね、
はいはい、
でその通りって思ってた人らもいるし、ただこれがね現実問題、じゃあ例えば日米の中でどうなるかっていうことはこれからしっかりと外交交渉してもらわなあかんとは思うんだけど、なかなか考えさせられた事案だったなと思いますよね。
確かに。
ということは感じたこの1週間でございました。
はい
はい。
これ多分飛び
くなったな。
なるか、あとはもう、事情通さんとちょっと喋るぐらいのネタだね。
ね、うん、まあ、それはまた行こうか。
ですね。
はい。
はい。まあ、さらりと終われない、はい、京都チャンネルでございますが、
はい、
まあ、これもご愛嬌ということで、はい、また来週お耳にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは良い一週間を。
この番組は、あなたのカーライフ、もっと楽しく、カー用品と、愛車メンテナンスのお店、オートウェーブの提供でお送りしました。